15ページ、議会だより、編集、議会だより編集委員会。内容は一部要約して読みます。第4回朝霞市議会定例会。平成28年度朝霞市一般会計補正予算など27議案を審議。平成28年第4回朝霞市議会定例会は11月25日金曜から12月16日金曜までの22日間の会期で開かれました。この定例会では市長から27議案が提出され、慎重に審議した結果、27件の議案を可決しました。また、議員提出議案が2件提出され、1件の議案を可決し、1件の議案を否決しました。議案の件名と要旨は次の通りです。議案第92号、平成28年度朝霞市一般会計補正予算第2号。補正額は3億7773万7000円の増額で、予算総額は399億8592万1000円となりました。歳入は国庫支出金、県支出金、財産収入、繰入れ金、司祭などを増額し、4件の寄付金を受け入れています。歳出の主なものは、職員等の給与改定及び人事異動等に伴う補正額を計上するほか、市政施行50周年記念事業にかかる経費を増額、新たに地域介護、福祉空間整備補助金、観音通線の街路築造工事を計上、開設、公園改修工事などを増額しています。原案可決、賛成多数。議案第93号、平成28年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算第2号。補正額は310万3000円の増額で、予算総額は19億370万2000円となりました。原案可決、全会一致。議案第94号、平成28年度朝霞市介護保険特別会計補正予算第2号。補正額は5056万円の減額で、予算総額は60億9182万4000円となりました。原案可決、賛成多数。議案第95号。平成28年度朝霞市水道事業会計補正予算第1号。職員の給与改定及び人事異動に伴う補正を行うものです。収益的収入及び支出についての事業費は、損益勘定、支弁、職員の給与費を143万8000円減額しています。資本的収入及び支出についての資本的支出は、資本勘定、支弁、職員の給与費を491万円増額しています。議案第96号、市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例。市長、副市長及び教育長の期末手当について、平成28年度は12月期を 0.1 ヶ月分引き上げ、年間支給月数を 4.3 ヶ月とし、平成29年度以降については、6月期と12月期の年間の配分を改めるものです。議案第97号、朝霞市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。平成28年8月8日に示された人事院勧告を踏まえ、行政職の職員の給料を平均で 0.23%、金額で738円引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を、平成28年度は12月期を 0.1 ヶ月分引き上げ、平成29年度以降は6月期と12月期の年間の配分を改めるものです。 ここまで3件、原案可決、全会一致。議案第98号、朝霞市税条例等の一部を改正する条例。原案可決、賛成多数。議案第99号、朝霞市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。原案可決、全会一致。議案第100号、朝霞市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例。介護給付費等の支給に関する審査会の委員の任期は2年としていましたが、本条例により任期を3年と定めるものです。議案第101号、朝霞市介護保険条例の一部を改正する条例。介護認定審査会の委員の任期は2年としていましたが、本条例により任期を3年と定めるものです。これまで以上2件、原案可決、全会一致。16ページ、議案第102号、朝霞市開発事業等の手続き及び基準等に関する条例の一部を改正する条例。原案可決、賛成多数。議案第103号、朝霞市健康づくり推進条例。本市の健康づくりに関する基本理念を明らかにし、新たに制定するものです。原案可決、全会一致。議案第104号から116号、指定管理者の指定について。市内公共施設の指定管理者としてそれぞれ指定するものです。朝霞地区シルバー人材センター、自転車駐輪場など10カ所、原案可決、賛成多数。市民センター8カ所、原案可決、全会一致。朝霞市文化スポーツ振興公社、体育施設14カ所、市民会館、斎場、中央公園、青葉台公園、及び内間木公園、いずれも原案可決、全会一致。朝霞市社会福祉協議会、総合福祉センター、放課後児童クラブ10カ所、いずれも原案可決、賛成多数。児童館5カ所、老人福祉センター2カ所、障害者ふれあいセンター、朝霞地区福祉会、町公園、朝霞市商工会産業文化センター、いずれも原案可決、全会一致。議案第117号、人権擁護委員候補者の推薦に関する意見を求めることについて、任期満了となる次の方を再び委員に推薦することに議会の意見を求めるものです。栗山昇、原案可決、全会一致。議案第118号、埼玉県都市協定組合規約の変更について、原案可決、全会一致。掲載内容は第4回定例会時点のものです。継承略。
議案審議。議案第92号、平成28年度。朝霞市一般会計補正予算第2号、債務負担行為各種指定管理料について一般会計補正。田辺敦史議員質問。来年度当初からの契約では間に合わない契約が、今回債務負担行為の補正で計上されています。そのうちの指定管理料について、それぞれこれまで5年間と比較して、来年度からの5年間の予定額を教えてください。健康づくり部長答弁。特別養護老人ホーム長公園の指定管理料は2億8482万円で2億2868万1000円の増額となります。朝霞市老人福祉センターの指定管理料は2億2671万7000円で6493万3000円の増額となります。障害学習部長答弁。体育施設の合計債務負担額は6億8815万2000円で1億1870万6000円の減額となります。 市民環境部長答弁。市民会館は債務負担行為設定額が3億9712万2000円で1億4673万4000円の減となります。集会施設は債務負担行為設定額が6億6718万9000円で4269万円の増となります。斎場は設定額が1億6760万7000円で6579万8000円の減となります。産業文化センターは設定額が2億9918万6000円で604万1000円の減となります。福祉部長答弁。総合福祉センターは15億1167万1000円で4億6943万2000円の減額となります。放課後児童クラブの指定管理料は23億9661万1000円で6億4380万1000円の増額となります。児童館の指定管理料は13億1994万円で2億7216万6000円の増額となります。障害者ふれあいセンターは平成28年4月の開所であるため、前回分は今年度の1年間で7631万4000円です。今回の5年間は5億7267万7000円で4億9636万3000円の増額となります。都市建設部長答弁。自転車等駐車場は債務負担行為設定額が10億8616万6000円で7567万4000円の減となります。都市公園は債務負担行為設定額が2億1848万2000円で3201万3000円の減となります。17ページ。議案第98号、安積市税条例等の一部を改正する条例、スイッチ OTC 医薬品の適切な取り扱いを周知徹底すべきです。山口光悦議員質問。医療費抑制の狙いと製薬企業の強い要望で、医療保険から外され、医師の処方箋がなくても使える市販薬、スイッチ OTC 医薬品は安全性が高いと言われている薬でもトラブルは起きています。適切な取り扱いを周知徹底するのでしょうか。総務部長答弁。個人・市民税においては、自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進するため、平成30年度から平成34年度までに限り、特定一般用医薬品等、いわゆるスイッチ OTC 医薬品等の購入にかかる医療費控除の特例を設けます。問題点と課題は、今回の改正により設けられる個人・市民税における特定一般用医薬品等の購入費にかかる医療費控除の特例については、従来の医療費控除との選択制となっており、そのため自分がどちらの制度を利用したらよいのかなどの相談が寄せられることが想定されます。申告の関係については、今回の医療費控除のスイッチ OTC の特例ですが、従来の医療費控除という制度は残っています。したがって、今回のスイッチ OTC の医薬品を買った場合に、それ以外の従来の医者にかかった医療費、あるいはこのスイッチ OTC 以外の風邪薬等も医療費控除の対象となっています。そこに今回のスイッチ OTC を足して、医療費控除を受けることも可能です。今回の制度は、スイッチ OTC だけで医療費控除をする場合には、10万円の控除はせず、1万2000円を引いて1年間で上限8万8000円。例えば10万円のスイッチ OTC を買った場合に1万2000円は引きますが、8万8000円の医療費控除ができるという形になっています。市販薬の周知についてはこの制度が複雑ですので、今後検討してみたいと考えています。議案第103号、安積市健康づくり推進条例。条例上の義務者である市民の定義をすべきである。小山薫議員質問。市長答弁。市の条例における市民の定義規定について、現在8本の条例が規定されていますが、いずれも 条例の対象者を明確にするために置いており、対象を明確にしなければ条例そのものの運用に危機が生じると考えられるものです。一方、それ以外の多くの条例では、市民の定義は規定していない状況で、さらに本条例と同様に他の用語については定義があるものの、市民については定義がない条例の例としては、朝霞市日本手話言語条例、朝霞市住みよい環境づくり基本条例等があります。本条例は市民が生涯にわたって健やかに生活ができる地域社会を目指すための健康づくりに対する理念を謳っている条例ですので、あえて市民の範囲を限定的に捉える必要はないと判断したものです。議案第108号、指定管理者の指定について、集会施設、指定管理者の評価と取り組みについて、福川貴子議員質問、公益社団法人朝霞地区シルバー人材センターの特筆すべき点として、若年層との世代を超えた交流の場を確保することができること、町内会などの地域社会との関係を築くことができることが挙げられていますが、それぞれの具体的な取り組みについてお伺いします。市民環境部長答弁、若年層との交流は特に事業等で交流を図っているということではありません。シルバー人材センターの会員の皆様が60歳以上の高齢者ですので、利用される方は若い方も多いということで、窓口での対応等が交流の場として捉えられているということです。また、地域社会との関係ですが、シルバーの会員の方たちは、地域の方たちが多いということから、地域との結びつきが普段からあるということで、顔見知りの方が多く広がっていくことにより、地域コミュニティが広まっていくことが考えられるということを謳っているものです。また、利用者アンケートですが、モニタリングの関係で年度中にアンケートを1回以上実施することが定められています。その利用者のアンケートは、施設の関係や利用状況等についてのご意見を伺い、その評価をして、それに対して指定管理者が改善を行うものもあれば、発注者側の市と指定管理者で月1回調整会議を行っておりますので、そういう中でいろいろなご意見を参考に改善を図っています。18ページ、議案第108号、指定管理者の指定について、放課後児童クラブ、放課後児童クラブ指導員の処遇改善について、石川恵子議員質問。今回、指導員の処遇改善のための給与改定について、具体的にどのように改定されるのでしょうか。福祉部長答弁、現状の給料表で一般職と指導員を比較した場合には、短大卒の一般職の初任給は、現状が157,300円、指導員が149,000円。これが改定後には、指導員の初任給は141,200円になると伺っています。また、10年後で比較しますと、現状では一般職238,000円に対して、指導員は183,000円ですが、改定後ですと、204,300円になり、26,500円の差になります。20年後では、一般職で299,000円、指導員は218,200円ですが、改定後では277,700円になり、28,300円に差が縮まっていくということです。議案審議終わり。議案に対する質疑は、通告順です。
一般質問。市政に対する一般質問は、12月12日月曜から14日水曜までの3日間にわたり、20人の議員から80項目が行われました。ここではその中から一部を掲載しました。質問議員、発言通告順。田原良、岡崎和弘、津波隆久、柏谷克幸、黒川茂、利根川仁、山口光悦、駒巻陽子、千々倉千代子、福川隆子、大橋正信、小山薫、田辺敦、斎藤博道、遠藤光弘、船本雄二、本山芳子、
松下正代、山下貴明、石川恵子。内容は一部要約して読みます。はじめに総務関係。市長アクションプランに基づく市政運営の成果と今後について。田原良議員質問。富岡市長が就任されてから3期12年となります。市民の命と暮らしを守る。子どもたちの健やかな成長。未来の朝霞へつなげる。市長自ら選挙公約として掲げられたアクションプランにつきまして、市政運営の成果を伺います。市長答弁。アクションプランの4年間の成果ですが、一つ目、市民の命と暮らしを守るについては、緑ヶ丘通線の全線開通や、観音通線の整備を行うなど、都市計画街路の整備を進めたほか、交差点などの安全対策を実施しました。また、ゲリラ豪雨対策では、道路冠水の恐れのある場所の緊急改善対策工事を順次進めました。さらに、お年寄りや障害のある方の家庭に対する震災対策として、家具転倒防止器具等の設置費用に対する補助制度も開始しました。次に二つ目。子どもたちの健やかな成長については、子ども医療費の支給対象を、入院を高校3年生、通院を中学校3年生までに拡大しました。また本町・栄町地域の児童館建設については、平成31年度の開館を目指しています。さらに、障害児放課後児童クラブも開設しました。学校については、市内全校の校舎耐震補強工事を完了したほか、第8小学校の自校式給食については、今後見込まれる児童数の増に対応する普通教室の増築も含め、検討を進めているところです。次に3つ目。未来の朝霞へつなげるについては、今年度から公園シンボルロード整備基本計画の見直しに着手し、基地跡地の整備を着実に進めています。クリーンエネルギー太陽光発電の普及促進については、太陽光パネルの設置費の補助を行うとともに、朝霞第10小学校などの屋上を太陽光発電事業者に貸し出し、クリーンエネルギーの利用促進を図っています。また、シティセールスの推進としては、新たなシティセールス朝霞ブランドを認定し、朝霞市にある四季折々のイベントとともに、市の魅力を積極的に内外に発信し、市の産業の活性化にも努めてきました。次期市長選へ向けてですが、多くの市民の皆様のご理解とご協力をいただき、朝霞市はより良い町へと着実に前進していると考えています。今後もその歩みが途切れることのないようにしなければいけないと考えています。そこで私は、これまで培ってきた豊かな経験と人脈、そして国や県との太いパイプ、これを活かして、朝霞市のさらなる発展のために引き続き市民の皆さんの負託に応えていく、そういう覚悟を固めたことをここに表明させていただきたいと思います。19ページ。市税延滞金の税率について、利根川仁志議員質問。延滞率の考えと、延滞1ヶ月未満の 7.3% と、延滞1ヶ月以上の 14.6% という数字の根拠について伺います。総務部長答弁。地方税法本則の規定による年 7.3%、年 14.6% の延滞金の率が決められた背景としては、昭和25年の税制改正により、それまで国税において年 73%、 ないしは 36% といった高い率で延滞税が課されていたため、多くの滞納金が累積されていたことから率の低下が図られ、その後納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは支部2銭、それ以後は支部4銭と、いわゆる現在の地方税法本則で規定される年 7.3%、年 14.6% という率の根拠となっています。空き家対策を街づくりの視点に転換すべきではありませんか。山口光悦議員質問。空き家特措法が改正され施行されました。改正点及び関連した税制改正と新設された譲渡所得の特別控除の特例についてお答えください。市長答弁。近年社会情勢の変化に伴い空き家が増加し、その適切な管理や活用が求められています。本市においても防犯の観点から空き家対策を実施してまいりました。環境や街づくりを所管する部署と連携した取り組みが必要となりますので、改めて課題の整備などを進めるとともに、総合的に対応できる組織の設置も含めて検討したいと思います。危機管理官答弁。空き家対策の推進に関する特別措置法は、平成27年5月に全面施行され、空き家等の所有者、または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理に努めるものと規定されています。また市町村は、空き家及び空き家を除却した跡地の活用や、住民からの空き家相談への対応等について定めた空き家等対策計画を定めることができることとされており、その計画の策定及び変更等について協議を行う協議会を組織することができるとも規定されています。このほか、空き家の所有者特定のための課税情報等の内部利用や立ち入り調査及び指導、勧告、命令等について規定されています。次に税制については、平成28年3月31日に所得税法等の一部が改正され、空き家の有効活用を促進し、空き家の発生を抑制することなどを目的として、特別控除制度が創設されました。具体的な制度の内容は、相続が行われた日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用家屋及びその敷地を相続した相続人が、当該家屋または家屋の取り壊しを行った後に土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3000万円を特別控除するものです。総務部長答弁。固定資産税の住宅用地の特例措置について、税法上の措置としては、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、勧告が行われた特定空き家等の敷地については、地方税法の規定による固定資産税の住宅用地の特例措置の適用が受けられなくなるものです。住宅用地については、1戸あたり200平方メートル以下の部分については、その課税標準額を6分の1とし、200平方メートルを超える部分については、その課税標準額を3分の1とする特例措置が受けられるものですが、平成27年度の地方税法の改正により、勧告を受けた特定空き家等については、その対象から外れ、特例措置の適用が受けられなくなったものです。その結果として、住宅用地から非住宅用地に変更されることを考慮して算出すると、税額としては 概算で約4倍になるものです。なお、都市計画税においても、1戸あたり200平方メートル以下の部分については、その課税標準額を3分の1とし、200平方メートルを超える部分については、課税標準額を3分の2とする特例が受けられなくなっています。20ページ。性的マイノリティの人権を守ること。斉藤博道議員質問。性のありようは人それぞれです。今、多くの自治体で人権を守るための取り組みが始まっています。当事者の声を大切にしながら、啓発、相談体制、職員の研修などを充実させて、性的マイノリティの人権を守る姿勢を示すべきです。市と教育委員会の考えを伺います。総務部長答弁。本市では従来からあらゆる人権問題に取り組んでおり、偏見や差別解消を目指した啓発活動などを継続的に実施しています。性的少数者に対する人権を守ることについても、人権問題の一つとして取り組み、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現に結びつけていくことが必要だと考えています。取り組みとしては、平成5年度から開催している朝霞人と人セミナーにおいて、今年度初めて LGBT をテーマとし、性的少数者に対する理解を深める講座を実施しています。また、県や関係機関が主催する研修に、職員を積極的に参加させており、現状や問題点の把握に努めているところです。教育庁答弁。性別に違和感を持つ児童生徒は、精神的に苦しみ、時には自分の存在意義を見出すことができず、不登校になったり、あるいは自傷行為に及んだりすることもあり、大変深刻な問題であると捉えています。性別に違和感を持つ児童生徒は、朝霞市内の小中学校にも存在するという前提に立ち、まずは一人一人の素直な心情に寄り添い、保護者の意向もしっかり受け止めた上で、関係課や専門員、関係諸機関との綿密な連携を図った上で対応してまいりたいと思います。また、小中学校では必要な対応ができるようにするための研修のあり方等についても、先進自治体の取り組みを参考にしてまいりたいと思います。
次は、教育環境関係。朝霞市民体育祭について、岡崎和弘議員質問。朝霞市民体育祭は、地域の親睦と健康増進を図る大切な朝霞市の一大イベントです。今年は10月9日当初開催したものの、激しい雨により中止となりましたが、雨天中止とした判断と決定までの経緯についてお伺いいたします。市民体育祭をより良いものにするため、現状と課題、今後の取り組みにつきましてもお伺いいたします。障害学習部長答弁。大会開催の可否の判断は、当日の午前6時に、実行委員会会長、自治会連合会会長、障害学習部長、審判長が天気予報を勘案し決定しています。同時刻ではコールがなかったため実施と判断しましたが、午前7時半頃からポツポツと、やがて開会式直前から本格的に降り出し、雨も強まったため、開会式後、一時中断、待機としました。その後さらに雨足が強くなったため、大会本部に各町内会、自治会代表者の皆様に集まっていただき、ご意見をお聞きした上で、最終的には午前9時前に残念ながら大会中止とさせていただきました。ご指摘の早めの判断ができなかったのかどうかということについては、昨年、雨天のため中止となった経緯を踏まえ、 できる限り開催の方向で考えてギリギリまで検討した結果、このような判断となったものです。朝霞市民体育祭により多くの市民の皆様に参加、また楽しんでいただくため、今年度連携協定を結んでいる埼玉西武ライオンズのマスコットキャラクター、レオ君と50メートル競争を走るなどの企画を用意していました。来年度も引き続き埼玉西武ライオンズに依頼をし、市民体育祭への協力をお願いしたいと考えています。また、一地区でも多く、自治会、町内会にご参加いただけるよう、引き続き働きかけてまいりたいと考えています。仮想場の建設について、石倉千代子議員質問。仮想場の建設につきましては、戸田西条や富士見市にある東雲の里の利用で現在間に合っているとのことでございますが、朝霞市、新座市、志木市、和光市の4市広域で一つ、建設は必要ではないですか。21ページ、市民環境部長答弁、仮想場の建設については、その建設と維持管理に莫大なお金がかかるという財政的な問題をはじめ、建設場所や用地確保の問題、今後の需要等の費用対効果の問題など、解決しなければならない様々な困難な課題があります。さらにこれが4市広域となると、財政的な負担はある程度軽減が見込めますが、4市間における調整事項が多岐にわたることなど、より一層難しいものとなることが想定されます。以上のことから、引き続き市民ニーズの把握に努めるとともに、合わせて他市の動向を注視したいと考えています。町内会自治会の現状と課題について、船本雄二議員質問、町内会は今や存続の危機にあると言われています。町内会の活用などの見直しが必要と考えますが、対策を伺います。市長答弁、自治会、町内会の皆さんは、総会や夏祭りなど様々な行事を行っていただいており、地域の自治組織として非常に重要な役割を担っていただいています。私も深刻な担い手不足や役員の高齢化は身をもって感じていますし、それ以外にも加入率の低下や世帯規模と区域割といった数々の課題を抱えているのは認識しています。そういう中で、今回自治会連合会で自治会町内会が抱えている諸課題の解決に向けて、これを検討する場を立ち上げたと伺っています。これは朝霞市の地域特性を踏まえた上で、課題解決に向けて何が有効であるのか、またどのような方策が必要なのか、同連合会内での検討が待たれるところですし、その推移を見守っていきたいと思います。ただ、我々も見守っているだけではなく、自治会、町内会は地域の要となる大変重要な組織ですので、行政と自治会、町内会とのあり方について、引き続き検討したいと思います。学校問題について、福川貴子議員質問。朝霞市では、全国に先駆けて、日本手話言語条例が制定されました。しかし、3年前から全く進歩がありません。朝霞市にも、聞こえと言葉の教室を早急に整備すべきと思いますが、当市の今後の取り組みはどうなっていますか。教育庁答弁、難聴言語障害通級指導教室、いわゆる聞こえと言葉の教室ですが、その新設に関しては、過去3年間、埼玉県教育委員会に新設の要望をしてきたところです。この間、対象児童は市外の八国小学校に保護者送迎により通級をしており、不便性も考えられることから、今回も県の教育委員会のヒアリングを通じて、ぜひ朝霞市内にも設置をと訴えてきたところです。今後も市教育委員会としては、様々な機会を通じて、 埼玉県教育委員会に強く要望し、難聴・言語障害通級指導教室の新設の実施について粘り強く取り組みたいと思います。NHK に関する被害相談について、大橋正信議員質問、市民環境部長答弁、NHK の受信契約・受信料に関する裁判については、議員ご指摘のようにワンセグ付き携帯電話、スマートフォンについて、埼玉地方裁判所で判決が出ましたが、NHK では判決を不服として控訴をしたとのことです。このような状況を踏まえ、消費生活センターに係争中の案件にかかる相談があった場合は、相談者に対して、埼玉地方裁判所の判決や NHK が控訴していることなど、客観的な事実について情報提供を行うとともに、裁判の動向を注視し、適切な対応に努めてまいりたいと考えています。22ページ。不登校の子ども宅に臨床心理士の家庭訪問を。小山薫議員質問。不登校の子どもは昨年度は小学校31人、中学校103人、計134人と100人を超え、深刻な問題である。予算を計上して臨床心理士の家庭訪問を行うべきである。学校教育部長答弁、不登校児童・生徒に対して、爽やか相談員やサポート相談員が面談や家庭訪問等を行っています。また、朝霞市子ども相談室でも、学校に関する悩みや家庭生活に関する悩み等の相談に応じています。さらに、社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーを配置し、家庭や友人関係など、児童生徒が置かれている環境の改善を図る相談活動も行っています。臨床心理士は学校ではなかなか支援しきれない児童生徒の状況を把握し、気持ちに寄り添いながら適切な支援を行うことができると考えています。しかし、配置にあたっては、カウンセリングや臨床心理の資格を持つ人材の確保、多額の予算を必要とすることなどが検討課題となっています。今後も、子ども相談室に勤務する臨床心理士の一層の活用等、現状でできる対応をより充実させて、不登校の減少を図りたいと考えています。新たに予定されるゴミ焼却炉について、田辺敦議員質問。市は、新規にゴミ焼却炉を建設するために、昨年パシフィックコンサルタントと1億1150万円で計画策定業務契約を結びました。これまでのコンサルの活動内容、進路の規模、トンあたり5000万円と言われる炉の概算、今後の市の取り組みを伺います。市民環境部長答弁、昨年11月に朝霞市ゴミ焼却処理施設更新計画策定等業務委託契約をパシフィックコンサルタンツと締結して、平成30年3月31日までで業務を行っているところです。業務内容については、地質調査、施設整備基本計画策定業務、測量業務、生活環境影響調査、PFI 等、事業方式選定調査業務、PFI 等事業者選定アドバイザリー業務、費用対効果分析業務の7点です。これまでに、ゴミ焼却処理施設検討委員会において5回の会議を開催し、基本計画案について検討をしています。ゴミ処理の施設規模については、これまでのゴミ排出量の実績から現在112トンで算定を行っています。次にトンあたりの経費、工事費ですが、まず施設規模、日量100トン以上の廃棄物処理施設の建設単価の動向については、株式会社環境産業新聞社、 都市と廃棄物によると、平成23年度は4,269,000円、平成24年度は4,630,000円、平成25年度は6,043,000円、平成26年度は6,926,800円、平成27年度は7,099,900円と推移しています。最近ではトンあたり1億円を超える事例も出ているところで、見積もりを取ったところ同様に1億円を超えている費用が見積もられています。
次は民生関係。自閉症の早期発見のために M チャットの導入を。駒牧陽子議員質問。国立精神神経医療研究センターの報告では、現状の乳幼児健診では、社会性発達に関する視点が不十分で、医師による子ども一人当たりの診察時間が非常に短く、診察のみで ASD 児をスクリーニングすることは難しく、その上で M チャットが使えれば、療育機関など専門機関につなげることができるとしています。自閉症の早期発見のために M チャットの導入をしてください。健康づくり部長答弁。議員からご提案のありました乳幼児発達度チェック、いわゆる M チャットは、2歳前後の幼児を対象に子供の日頃の様子に関する23項目の質問に、保護者がはい、いいえで答えることで子供の自閉的傾向がわかるものであり、幼児健診等に導入している自治体はあります。現在、M チャットは、本市では導入していませんが、近隣の志木市や和光市においては、1歳6ヶ月児健診で M チャットの23項目の質問中、9項目を問診票に取り入れる例もあります。本市も1歳6ヶ月児健診において、M チャットの導入を検討したいと考えています。23ページ。意思疎通支援。聴覚障害者用バンダナの拡大を。遠藤光弘議員質問。このバンダナは、私が平成24年12月の一般質問で訴え、まずは災害備蓄品として実現したものです。今回、手話を支援活動する方から、当事者も必要だが、支援する側の人に持たせてほしいとありました。今後予算もつけていただき、当事者へと手話通訳講習流浪者などへの配布や拡大の推進を強く要望します。福祉部長答弁。聴覚障害者災害時支援用バンダナは平成25年度に制作し、地域防災拠点である小学校10校の防災倉庫福祉避難所に指定している総合福祉センター、浅香公用園、長公園、障害者ふれあいセンターに備蓄して、災害時に利用することにしています。ご提案いただいたように、将来発生する災害を想定するだけではなく、日頃から災害に対応するため、例えば手話通訳者などの支援者にあらかじめ配布しておくことも有効な支援策ではないかと思いますので、現状での備蓄の見直しを行い、活用していきたいと思います。高齢者福祉の充実について、90歳以上の高齢者へのお祝い状の発送。本市から90歳以上のすべての方への毎年のお祝い状の発送をご提案いたします。健康づくり部長答弁。本市における高齢者の方の長寿を祝う事業として、77歳、88歳、99歳、100歳の方に対して、敬老祝い金の給付を行っているほか、今年度から装いを新たに、長寿を祝う会を実施しているところです。敬老祝い金、長寿を祝う会とともに、特定の年齢の方を対象として実施しているため、90歳以上のすべての方を対象にしている事業はありません。ご提案のありました9月の敬老週間に合わせて、90歳以上のすべての方にお祝い状をお送りすることは、長寿をお祝いすると同時に、長きにわたり市政の発展にご協力をいただいたことに対する感謝の意を表すことにも結びつく事業ですので、来年度より実施してまいりたいと思います。高齢者 肺炎球菌ワクチン未接種者への再通知について。本山よしこ議員質問。健康づくり部長答弁。高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種についてはさらなる接種率の向上に向け、これまで行ってきました対象者への個別通知、広報4月号および3月号、ホームページへの掲載等に加え、広報1月号への掲載を予定しており、引き続き対象者への周知を図りたいと考えています。また、ご提案の再通知については、今年度2月に実施したいと思います。急病時の病児保育とお迎えサービスの実施について。柏谷克幸議員質問。園児・児童の急病児対策として、病児保育の早期実施とお迎えサービス事業の実施を求めます。福祉部長答弁。児童の急病等突発的な保育ニーズに対応できるように、保育サービスの供給体制を確保することは重要であると認識しており、その取り組みの一つとして、病児保育の実施があります。病児保育は、本市においても保護者からのニーズが高いことから、朝霞台中央総合病院と連携し、病児保育の実施に向けて準備を進めてまいります。場所については、現在病院の移転のための工事を大字溝沼地区内で進めていることから、その周辺を想定しています。また、実施時期については、今後病院との協議を進める中で決めたいと考えていますが、病院の移転は平成29年度中と伺っていますので、それ以降になるものと考えています。なお、急病児のお迎えサービス事業については、働く保護者にとっては期待されるサービスの一つであると認識していますので、県内各市の取り組み状況を注視したいと考えています。24ページ。多様な働き方に対応する保育のあり方について。松下正代議員質問。福祉部長答弁。ファミリーサポートセンター事業は、援助をしたい会員が援助を受けたい会員と比べ少ないこと、急な依頼や夜間の依頼に対応できないことなどから、援助を受けたい会員からの依頼のうち1割程度が保留になっています。解決方法として、まず援助をしたい会員の確保については、公共施設の館内にリーフレットを配置しているほか、市広報に会員になるための講習会の開催についての案内を掲載するなど、周知に努めているところです。今年度は広報11月号にファミリーサポートセンターの特集記事を掲載していますので、今後も定期的に特集記事を掲載し、会員の確保に努めてまいりたいと思います。また、急な依頼への対応については、こうした依頼はファミリーサポートセンターの利用経験がない会員からの依頼が大半であることから、まず一度ご利用いただくことで、援助を受けたい会員と援助をしたい会員がペアになっていただくことを進めています。次に、保育バウチャーなどベビーシッターへの補助制度の導入については、平成27年度からベビーシッターが認可外の居宅訪問型保育事業として位置付けられていますが、本市としては、保育園や小規模保育施設の整備を進めることによって、保育の受け入れ枠の拡大を図りながら、様々な保育需要に応えてまいりたいと考えています。高齢者福祉サービスの現況・申請について、山下隆明議員質問。健康づくり部長答弁。バス・鉄道・共通カード給付事業の見直しですが、議員ご指摘の通り、特にチャージ料の申請手続きなどが高齢者の方に分かりにくい点もあるかと思いますが、非常に多くの方にご利用されている事業であり、また元気な高齢者も含めた外出支援事業が現在他にありませんので、実施してまいりたいと考えています。申請方法の簡素化や新たな外出支援事業への転換ということについては、今後も調査研究してまいりたいと思います。民間放課後児童クラブ選定にあたっての問題点、石川恵子議員質問。8小、6小学区に開所する民間の 放課後児童クラブの選定にあたっては、書類上の選考で現地の確認や保育内容のプレゼンも行われませんでした。選定後に初めて現地確認し、安全性の問題から選定取り消しの事態となりました。選定方法に問題があったのではないでしょうか。保育実施状況や現地調査はもちろん、下校時の安全対策、遊び場の確保などを放課後児童クラブ指定基準、実施要項に明記し、事業者選定すべきだったのではないでしょうか。福祉部長答弁。民間事業者の放課後児童クラブを導入している先進市の事例等を確認しながら、募集の要項等を作りましたが、ご指摘の部分で不足しているのではないかということは改めて感じています。当然、そういう点については、問題点や課題点を整理して、必要な募集要項の改正、事業実施要項の改正、そういうものはきちんとやっていき、明記すべき点は明記していくというような改変をしていきたいと考えています。
一般質問終わり。25ページ。議員提出議案2件を審議。これらは議員から提出された議案で、1件の議案を可決し、1件の議案を否決しました。朝霞市健康づくりスポーツ都市宣言に関する決議。宣言。心身ともに健康で幸せに暮らし続けることは、私たち共通の願いである。近年、我が国は社会の様々な分野において、利便性の向上、情報化等の進展、働き方の変化などにより、便利で快適な生活ができるようになった反面、人間関係の希薄化、精神的なストレスの増大や運動不足、生活習慣病の増加など、心身両面にわたり健康上の問題が生み出されてきている。また、高齢社会の進展に伴い、健康な生活への意識、関心を高めるとともに、人々は以前にも増して明るく豊かな生活を送ることを強く求めるようになってきた。よって市民一人一人が生涯にわたり、健康に関する意識を高め、スポーツに親しみ、地域の触れ合いを通し、明るく元気な町、朝霞の実現を目指し、ここに健康づくりスポーツ都市を宣言する。以上を決議する。原案可決、全会一致。沖縄への新基地建設に対して、県民の民意の尊重を求める意見書。内容省略。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。否決、賛成少数。否決のため提出されず。請願の審議結果、継承略、不採択。議会改革について市民との共同を求める。請願者、岩垣清文。継続審査。保育士不足を解消するため、保育士の処遇を大幅に改善することを求める請願。請願者、新日本婦人の会朝霞支部代表、深澤康子。朝霞市議会議場に国旗、式の掲揚を求める請願。請願者、土佐清彦。介護職員の処遇改善を求める意見書採択を求める請願。請願者、医療生協埼玉朝霞和光支部、支部長村田時子。議会の詳細は会議録で。市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー、市役所3階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、今回の常任委員会の会議録は、市ホームページ上で閲覧できます。今回の会議録は、3月上旬に公開を予定しています。 聴覚障害のある皆さんへ、市議会では本会議の手話通訳を無料で手配します。お気軽にご連絡ください。市議会を傍聴してみませんか？本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。ぜひ傍聴にお出かけください。問い合わせ議会事務局、電話 463-0549。議会だより終わります。